はい。
はい、読ませていただきます。さあ主の家に行こう。人々が私にそう言ったとき、私は喜んだ。エルサレムよ、私たちの足はあなたの門の内に立っている。エルサレムはそれは一つによくまとまった都として建てられている。そこには多くの部族、主の部族が登ってくる。イスラエルである証としても、失礼しました。イスラエルである証として、主の皆に感謝するために、そこには裁きの座、ダビデの家の王座があるからだ。エルサレムの平和のために祈れ。あなたを愛する人々が安らかであるように、あなたの城壁のうちに平和があるように、あなたの宮殿のうちが平穏であるように、私の兄弟、友のためにさあ私は歌おう。あなたのうちに平和があるように、私たちの神主の家のために、私はあなたの最愛を祈り求めよう。
はい、ありがとうございます。では今日はこの箇所から御言葉を分かち合っていきたいと思います。この今からもう4年前ですかね、5年前かな、猛威を振るった新型コロナウイルスというものがありました、まあ、今もなくなったわけではありませんが、対応の仕方も徐々にこうみんな慣れてきて、当時のような影響はないわけです。これ私たちの生活の在り方っていうのを大きく変化させました。生活だけでなく、こう礼拝の在り方というのも変化しつつあります。YouTube 配信であったり、こうネット礼拝、離れていても共に礼拝することができるようになりました。この祈祷会もそうですよね。今会堂にはお一人、またズームの中には、画面だけで5つで、人で言うともっとたくさんの方が参加されているわけです。まあ、青年たちと話しているとき、こう水曜日の夜に教会まで来るのは大変だという声を聞きました。仕事が終わり、そこからまあ1時間ぐらい車に乗って教会に来るっていうのはすごいやっぱり大変なことだと思います。まあ、でもこれは青年たちに限った話ではないと、まあ、そういうふうに思います。まあ、年を重ねられてこう運転が不安になったり、体の体調をよく崩すようになったり、入院して教会まで足を向けることができなくなったり、また教会から遠い、また様々な事情があると、まあ、このようにズームを利用している方の中にはそういういろいろな思いと事情を抱えている方がおられます。まあ、こうオンラインだから参加できる、共に神様を見上げ御言葉を聞き互いのために祈る、この素晴らしい時間を共有するために、この与えられたツールというのを最大限に生かしていきたいと思います。礼拝の形式というのは時代ごとに変化してきました。旧約聖書ではこの礼拝する場所というのが非常に重んじられていました。礼拝する場所、それはエルサレム、そしてそこにある神殿、これが神様を礼拝する中心であり、まあ、さっきから話しているこの三大祭りでエルサレムに登っていく、その第一の目的は神様を礼拝する、そういうことでした。一節、さあ主の家に行こう。エルサレムから離れた場所に住んでいる人たちにとって、年に3回祭りの時にエルサレムに登っていくことは喜びでした。2から5節からはこう過酷な旅を終えてエルサレムにたどり着いた安堵が伝わってきます。調和の取れた美しい街並み、そこに集まってくる信仰を同じくする多くの人々、同じように神様を信じ、同じように神様を礼拝するために集まってきた信仰の仲間たちがいる。そして神様の臨在の象徴でもある神殿、 やっとこの場所に帰ってこれた。詩人は喜びと安堵で満たされていたのではないかと思います。私たちは週に一度、物理的にはこの会堂に集まり、またネットを通してさまざまな礼拝をします。ネット礼拝というのはやっぱり霊的に集まることでもあります。こうして信仰を同じくする人々が集まって礼拝する。コロナ禍の中で集まれないということを経験した私たちにとって、集まって礼拝するということがどんなに嬉しいことなのか、この喜びというのは私たちも共有できると思います。そして神様に送り出されて1週間をそれぞれの置かれた場所で過ごします。そしてまた1週間後に、さあ教会に行こう、さあ礼拝しようと言って神様を礼拝するために集まってきます。イスラエルの人々が年に3回しか味わうことのできなかったこの礼拝の喜びを7日おきに味わえる。私たちとっても幸せなんじゃないかなと思います。そしてエルサレムでの礼拝で喜びに満たされた人々は、このエルサレムのために祈るようになったのではないでしょうか。6節から9節というのは誰かのために祈ることが教えられています。私たちは誰かの平和のために祈ります。この6節から9節の4節のうち、平和という言葉は3回使われています。さらに安らか、平穏、幸いと同じような意味を持つ言葉が繰り返し使われています。この平和という言葉、ヘブライ語ではシャローム、ギリシャ語ではエイレーネ、このとっても聖書において大事な単語です。このヘブライ語で、ヘブライ語のシャロームというのはこの完全性というのを意味しています。精神的、肉体的、物質的、人格的に何一つ欠けたところのない状態、それを平和というふうに訳しています。私たちはイエス様から平和を作るものは幸いだと教えられています。イエス様の三条の説教と呼ばれる箇所、マタイの福音書5章の9節、マタイの福音書5章の9節、平和を作るものは幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからです。平和を作るものは幸いだ、イエス様はそう語られています。そしてこの平和を作るものになる、やはりその第一歩が祈ることではないでしょうか。この祈祷会では互いに祈祷課題を挙げて祈り合います。自分の抱えている困難や問題はもちろんのこと、ここには顔を出すことのできない方々の名前もたくさん挙げられています。マリエちゃんのこともまた森さんのこともそうです。本当にたくさんの人の名前が挙げられています。それぞれのご家族のことであったり、健康に不安を覚える方、精神的に辛い思いをしている方、今困難の中に置かれている方のために、8節のように祈りたいと思います。私の兄弟友のために、さあ私は言おう、あなたのうちに平和があるように。もう一つ今日覚えたいことがあります。それはこのエルサレムという場所をはじめ世界中のことについてです。エルサレムの平和のために祈れ、今でもこのエルサレムという場所をとても大事にしているクリスチャンの人はいます。私自身はというと、このある特定の場所を他の場所より尊ぶということはあまりありません。皆さんはどうでしょうか。 しかしこれは一人一人の信仰の中で決断すれば良いことだと思っています。それはさておいて、今イスラエルでは戦争が起こっています。イスラエルだけではありません。ウクライナとロシアの間も戦闘状態にあります。また私たちが目にしない耳にしないところで今も紛争が起こっています。この平和のために祈るということは、身近なあの人この人のことから、世界の情勢に至るまで本当に広い視野を持っているのだと思います。しかしこの祈りっていうのをもう義務にはしたくありません。祈らなければならないから祈る、今日祈祷会で祈るようにと言われたから祈る、こういう祈りってやっぱり長続きしませんよね。何が私たちを平和を求める祈りへと導くのか、それは神様を礼拝する中で喜びに満たされるということではないかと思います。神様を礼拝し喜びで満たされる中で、私たちの思いは自然と他の人へと向けられていく。私が喜んでいるようにあの人も喜んでほしい、そんな思いが平和の祈りへと私たちを導いてくれるのではないでしょうか。祈ることしかできないと思うことがよくあります。しかし祈ることができると考え方を180度変えたとしたらどうでしょうか。平和のために祈るものとされたい、そんな思いにさせられます。それでは皆さんでこの詩編の122編を共に一回通して読みたいと思います。ではそれぞれの場所でお読みください。3、はい。さあ主の家に行こう、人々が私にそう言った時、私は喜んだ。エルサレムよ、私たちの足はあなたの門の内に立っている。エルサレム、それは一つによくまとまった都として建てられている。そこには多くの部族、主の部族が登ってくる。イスラエルである証として主の御名に感謝するために、そこには裁きの座、ダビデの家の王座があるからだ。エルサレムの平和のために祈れ。あなたを愛する人々が安らかであるように、あなたの城壁のうちに平和があるように、あなたの宮殿のうちが平穏であるように、私の兄弟友のために、さあ私は言おう、あなたのうちに平和があるように、私たちの神主の家のために、私はあなたの幸いを祈り求めよう。お祈りします。天におられる父なる神様、あなたが私たちを礼拝の民として召してくださったことをありがとうございます。今私たちは御御前に集まって礼拝することが許されています。そして今はオンラインでの礼拝を通して、離れている方々とも一緒に礼拝を捧げることができるようになりました。この恵みをありがとうございます。神様、私たちあなたと出会うときに本当に喜びで満たされます。またあなたを共に喜ぶ兄弟姉妹たちと共に過ごすことで本当に私たち喜びがあります。神様、そんな中で私たち今、私たちの周りの人々にも目を向けて祈りたいと思います。今苦しみの中にある方、困難の中に置かれている方々に本当に平安があるようにと、平和が一人一人の心にあるようにお祈りをいたします。また世界中にも目を向けたいと思います。イスラエル、ガザで起こっている戦争、ウクライナ クライナ、ロシアの戦争、また様々な地で本当に紛争が絶えません。神様、平和の主であるあなたが見てをもって私たちの痛むところに臨んでください。争いのあるところに平和をあなたが実現してくださるように願いをいたします。この祈りを感謝して救い主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。